ふるさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組みやニュース、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめにふるさとの風ニュースです。6月16日、日本、米国、豪州、EU の共催により、拉致問題に関するオンライン国連シンポジウムが開催されました。シンポジウムでは被害者家族等からの生の声として、特定失踪者早坂克夫さんの兄の早坂雄二さんと、早坂克夫さんの弟で特定失踪者家族会幹事の早坂恵那吉さんから次の通りお話がありました。
特定失踪者家族会幹事で、特定失踪者早坂克夫の弟の早坂恵那吉と申します。拉致問題に関する国連シンポジウムにおいて兄雄二と参加して訴える機会をいただきありがとうございます。最初に兄雄二が訴えを話し、引き続き私恵那吉が訴えたいと思います。
この度は公務とお忙しい中、北朝鮮による拉致疑惑を排除できない特定失踪者家族のために貴重なお時間をいただき、深く感謝申し上げます。私は早坂克夫の兄でございます。克夫は昭和42年4月頃に失踪してからもう54年半世紀を過ぎました。克夫は印刷工でした。失踪した頃7名ないし8名の印刷関係者が拉致され、偽札作りに関与させられたのじゃないかと疑いがあり、克夫もその一人ではないかと兄弟で話し合い、特定失踪者問題調査会にお願いして平成15年2月に特定失踪者リストに載せていただき、現在に至っております。克夫は今年で78歳になります。私たち7人兄弟の年齢は80歳代が4人、70歳代が3人、3人とも高齢になっており、問題解決に向けて一刻の猶予もありません。これは私たち兄弟だけのことではなく、多数の特定失踪者が抱えている問題でもあります。国が責任を持って子供を、兄を、姉を、弟を、妹を家族のもとに返してほしい、一刻でも早く救出してほしいと望んでおります。拉致された肉親のとの一日でも早い再会を待ちわびております。先ほども述べましたが、家族の高齢化が進み、問題解決に向けて今は待ったなしの状況にあります。岸田内閣におかれましては、早期の問題解決に向けた進展があることを願ってやみません。以上、特定失踪者家族の一人として訴えさせていただきました。ご清聴ありがとうございました。令和4年6月16日早坂雄二、
早坂克夫の5歳下の弟早坂恵那吉です。兄の克夫が拉致された可能性があることについては、先ほど兄の雄二がお話ししたように、印刷関係者を同じ時期に数名連れて行き、当時問題となったスーパーノートと言われた精巧な偽ドル札作りに従事させられたと思われます。 拉致の可能性があると分かってから政府に対し拉致の調査と認定をしてもらうために2006年から2007年にかけてふるさとの宮城県の県知事及び宮城県内の市町村長に働きかけて署名活動を行いました。4万4865人の署名をいただき、拉致認定と早期解決を政府に要望したが、今に至って全然進展が見られていません。先日アメリカのバイデン大統領が来日した際、拉致家族と面会し早期解決への協力を依頼していますが、自国の最重要問題として拉致された本人も家族も高齢化が進んでおり待ったなしの状況であり、あらゆる知恵を出して取り組んでいただきたい。核・ミサイル・拉致と国際連帯を取り制裁し解決を図るべく対応していますけれども、制裁を強めるだけでは進展が全然見えません。コロナ禍の北朝鮮で、30区40区の中にいます。中朝国境封鎖とか水害による食料不足とかコロナ感染拡大、そういう中で人道支援、例えば食料支援とかコロナワクチン送付とか、人道支援の立場から岸田総理の言われる条件をつけずに話し合うを早急に実行し、拉致問題の解決に少しでも明るい見通しをつけていただきたい。もう時間がないんです。よろしくお願いします。ご清聴ありがとうございます。
以上、今週のふるさとの風ニュースでした。次にニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを日本における北朝鮮研究の第一人者である東京国際大学泉一教授に解説していただきます。それでは先生、よろしくお願いします。
7月27日に北朝鮮は朝鮮戦争の戦勝69周年記念行事というものを行いまして、そこで金正恩総書記が演説を行いました。2018年の米韓首脳会談、初の米韓首脳会談が実現した後、北朝鮮は明らかに反米のトーンといいますか、反米の程度というものを抑制するようになってきたと言っていいと思いますし、そのため2019年以降はですね、毎年7月27日の、いわゆる戦勝記念日というものの中央報告会というものを北朝鮮はやめました。そしてその代わりに全国老兵大会というものを毎年開いて、そこで金正恩総書記が演説をするという形に変えたわけであります。この老兵大会での演説ということになりますと、その内容は朝鮮戦争に参加した老兵のいわゆる功績というものを評価して、その闘争精神といったものをですね、今後の北朝鮮の国家建設に生かすという、そういう点を強調する内容になっておりまして、明らかに反米という度合いは小さくなってた、弱くなってたと言っていいかと思います。しかし今年は少し形態が変わりました。例年のように中央報告会はやらず、老兵大会を開くというのは変わらなかったんですが、しかし金正恩総書記は老兵大会で演説をやらなかったわけであります。そしてわざわざ特別に戦勝69周年記念行事というものを行いまして、そこで金正恩総書記は演説をするということになりました。しかしその演説文の内容を見てみますと、基本的には毎年老兵大会でやっている演説と変わりはないというわけであります。 まあ、すなわち、まあ、老兵の功績を高く評価して、その闘争精神といったものを継承するということを強調するということですから、まあ、ここは同じであります。しかし一点だけ異なっていたのは、韓国に対する厳重な警告というものが、その金正恩演説の中でなされたことであります。金正恩総書記は、北朝鮮は今核保有国であります。核兵器を持っていると、絶対兵器を持っていると、まあ、その北朝鮮に対して韓国が先制攻撃の可能性についても言及しているということを、まあ、問題にしたということでありまして、まあ、それを先制攻撃というようなことを実際行えばですね、韓国は全滅することになるという、まあ、強い言葉で、金正恩総書記は警告を発したわけであります。まあ、そして、最後に金正恩総書記が強調したのですが、強調したことは、まあ、韓国は、まあ、今後一切我々北朝鮮を相手にしない方がいいと、相手にしないことが造作になるだろうという言葉で、まあ、警告を終えたわけでありますが、まあ、ここは非常に、興味深いところでありまして、北朝鮮は基本的に朝鮮戦争に関して、あるいは軍事的問題については、韓国を直接の相手にはしないということで、現在まで来ております。まあ、ですから北朝鮮が相手にしないように、韓国も北朝鮮を相手にしないようにしてくれというのが、まあ、今回の、金正恩総書記のメッセージということになろうかと思いますが、まあ、それは北朝鮮からすると、これまで軍事的脅威というのはアメリカからだけ来ると、軍事的脅威というのはアメリカだけが北朝鮮に与えるものであるという、まあ、立場を取っていたからでありますが、しかし現実は、変わってきているわけでありまして、まあ、最近韓国のミサイル能力が向上したということは、これは北朝鮮に脅威感を覚えさせてますし、また新たに発足したユン・ソンニョル政権の対北朝鮮国防力の強化という、まあ、そういう方針、それはやはり北朝鮮にとってみると負担、韓国の軍事的脅威というものを無視できなくなってきているということなんだろうと思います。まあ、そこで、この韓国に対して警告を発すると、発したいということで、まあ、戦勝記念日の行事ということをやって、そこでの演説にしたということでありますが、まあ、老兵大会で演説をしなかった、という意味は、まず朝鮮戦争の相手としては、まあ、依然として韓国を認めたくないと、これはアメリカだけだという姿勢を保ちたいと、まあ、だから老兵大会の演説で、韓国に対する警告は行わないと、まあ、そういう意図があったと思いますし、また韓国の軍事的脅威というものを長期化させたくない、まあ、できるだけ早くその韓国の軍事的脅威というものがなくなるようにしたいという、まあ、そういう思いが反映されて、老兵大会の演説ではなく、戦勝記念日行事の演説ということになったのかと思います。まあ、韓国は依然として今厳しい、対北朝鮮対応を取ろうとしていますし、8月22日からは5年ぶりに米韓の合同軍事演習、これは規模も拡大して始まります。まあ、そうすると北朝鮮が反発することは必至でありますし、北朝鮮がどういう挑発行為を行うのか、中国が台湾に対して示したような軍事演習を行うのか、ミサイルをまた発射するのか、あるいは核実験を行うのか、非常に懸念される動きと というものが今あろうかと思います。
先生ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。次は今週の一曲です。今週は1973年のヒット曲かぐや姫で神田川をお届けします。それではお聴きください。実際の短波ラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。かぐや姫で神田川をお聴きいただきました。北朝鮮にいらっしゃる拉致被害者の皆さん、今週のふるさとの風いかがでしたでしょうか。そろそろお別れの時間です。それではまたお会いしましょう。